京の絆。今日は福島市に住んでいる菅野秀樹さんにお話を伺います。この番組は一般社団法人獨協大学同窓会がお送りします。菅野さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
まず菅野さん、ご家族何人で暮らしていらっしゃるんですか？
はい、今は、私と妻と子供2人と、あと私の両親とで6人で暮らしています。
お子さんおいくつなんでしょうか？
はい、4歳と1歳の子供がいます。
女の子ですか？
はい、両方女の子です。
震災後の原発事故で小さなお子さんがいらっしゃると相当気にされた部分があると思うんですが、そのことについて今日お話しいただきたいと思います。
はい、
避難をしているんですよね。
はい、そうですね。震災後やっぱり放射線の影響っていうのが子どもに対してとても心配でしたので、昨年の7月から、宮城県の柴田町というところに自主避難しました。
はい、その現地ではどんな様子だったんですか？
その現地ではですね、離れたことで放射線量も低くなりましたので、ずっと外で遊ばせられなかったのが、外で遊ばせられるようになったりしてよかったんですけども、いい面もありましたけど、放射線っていうのがやっぱり目に見えないもんですから、現地の人たちにそれから避難してきたと言われても、言ってもあまり理解してもらえないっていうのがありましたね。
ああ、なるほど。
はい、宮城県はかなりその津波で被害を受けましたでしょ。そういう人から見ると、住む場所があるのに、福島に住む場所があるのにどうしてこんなところまで避難してきたんだみたいな、ちょっとそういうところもあったみたいで、アパートに住んでいたんですけども、アパートの2階だったもんですから、子供が結構走り回ると下にうるさいわけですよね。その時に、苦情を言われた時に、なんて言うんでしょう、浪江とか南相馬とかだったら分かるけども、そんな福島市なんか大丈夫なんだから福島市に帰れと言われたりとかですね、そういうちょっとぐさっとくるようなことを言われたっていうところがあって、ちょっと福島市は放射線量高いんですよって言っても、やっぱり実感としてはわからないのかなというところがありますね。
違う面でのストレスが出てきたわけですよね。
そうですね。そういう思いをしても避難生活を続けるのと、福島市に戻ってくることと、どっちが我々の健康にとっていいのか悪いのかと考えたときにですね、やっぱりストレスを我慢してるっていうのが一番この直接的に体調に現れるんですよね。それでちょっといろいろ考えた末に、昨年の12月ですけど、ただたった5ヶ月間しか避難生活してないんですけど、12月に福島市に戻ってきました。
今の生活はいかがですか？
福島市ではそうですね、一応やっぱり線量が高いので外で遊ばせられないとか、あと食べ物には気をつけなきゃいけないっていうのはありますけども、やっぱり住み慣れた場所ですので、リラックスして暮らせてるかなとは思います。
今振り返ってどんな風に思っていますか？
福島でも避難する人と、最初から避難する気がない人と、避難してやっぱり戻ってきたっていう人と、結構いろんな人がいるんですけども、どの選択をしても簡単でないということですね。やっぱりその一つ一つの選択したその中にまたいろんな苦労があって、大変な思いをしてるんだっていうことをですかね。そういうところですね。
今日は菅野秀樹さんにお話を伺いました。今回のこの話についても、ブログに詳細を書いてくださっていますので、ぜひ皆さんにも読んでもらいたいと思います。
はい、ぜひご覧ください。
はい、詳しくは獨協大学の同窓会ブログご覧ください。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は一般社団法人獨協大学同窓会がお送りしました。